採用面接でずらっと並んだ質問に「はい」とか「いいえ」で答えていく適性検査ってあるじゃないですか。リスナーのあなたも多分一度くらいは受けたことありますよね。
ああ、ありますね。就職活動とか転職の時に必ずと言っていいほどやらされるあれですよね。
そうなんです。あるいは採用担当者として候補者に受けさせた経験がある方もいるかもしれないんですが、でもちょっと胸に手を当てて考えてみてほしいんです。
はい。
そのテストの結果ってその後本当に活用されているって実感したことありますか？
いやー、実際のところ入社して数年経ってから「そういえばあの時の自分のテスト結果ってどうだったっけ?」なんて思い出す人すらほとんどいないんじゃないですかね。
確かに見返さないですよね。
データがどこかの、人事の引き出しの奥深くに眠ってしまっているケースが圧倒的に多いはずです。
本当にそうなんですよ。採用現場のマネージャーたちと話していても、人事から結果シートを渡されるんだけど、見方がよくわからないから結局自分の直感で決めているなんて声をよく聞きます。
ああ、ものすごくよくあるパターンですね、それ。
ですよね。でもこれってすごくもったいないというか恐ろしい状況じゃないですか。
企業にとっては大きな損失ですよ。
なぜかっていうと、今日本の採用市場って人が辞めすぎるというすごく深刻な痛みを抱えているからなんです。
そうですね。離職率の問題は本当に深刻です。
今回厚生労働省の令和3年卒の調査データを見ていたんですが、なんと大卒新入社員の3年以内離職率が 34.9% なんですよ。
34.9% ですか?
はい。つまり3人に1人以上がたった3年でせっかく入った職場を去っているんです。
中小企業に絞ると、なんかこの数字はさらに跳ね上がりますからね。企業は本当に多大なコストと時間をかけて採用活動を行っているのに、出口にすごく大きな穴が開いている状態というか。
まさにザルで水をすくっているような状態ですよね。この採用したけど定着しないっていうミスマッチの連鎖をどうやって断ち切るのか。
はい。
実は今日この謎を解き明かすための非常に強力な資料をリスナーの皆さんと一緒に読み込んでいこうと思います。
おお、どんな資料ですか?
本日2026年4月9日に公開されたばかりなんですけど、 CIY というサービスが出したレポートでして、タイトルが「適性検査の結果活用できていますか?見方と判断基準の作り方」というものです。
なるほど、今日公開されたばかりの最新レポートですね。
ええ、今日の私たちのミッションはですね、多くの企業が陥っている適性検査の無駄遣いの構造を解き明かして、結果シートの裏に隠された真のメッセージを読み解くことです。
面白そうですね。
はい。そして企業と人材の完璧なマッチングを生み出すための設計図を抽出していくことなんです。よし、じゃあこのミスマッチの正体が一体何なのか早速探っていきましょう。
よろしくお願いします。まず大前提としてなんですが、ミスマッチを防ぐために適性検査を導入する企業自体はすごく増えているんですよね。
あ、そうですよね。どこもやってますもんね。
しかし今回のレポートを読むと、皮肉なことにシステムを導入して満足してしまっている状態が、蔓延していることがわかります。
導入がゴールになっちゃってるわけですね。
そうなんです。結果シートが現場の面接官に共有されずに、人事のキャビネットでただの紙切れになっているっていう、これが一番ありがちな失敗パターンですね。
それって例えるなら、最新型の超高機能な GPS を何十万円も出して買ったのに、ただの重たい文鎮として机の上に飾っているようなものじゃないですか。
まさにその通りです。宝の持ち腐れにも程がありますよね。
本当ですよ。
そしてさらに厄介なのが、仮に面接官の手元にちゃんとデータが渡っていたとしても、そこから引き起こされる第二の失敗があるんです。
第二の失敗ですか。
例えば結果シートに自己主張が強いというデータが出ているのを見たとしますよね。
はい、よくある項目ですね。
すると、ある面接官は「おお、これは頼もしい、リーダー候補だ」とプラスに評価するんです。でも別の面接官が見ると、「いやー、これは和を乱しそうで扱いにくいな」とマイナスに評価してしまう。
あー、なるほど。
つまり明確な基準がないから、面接官の個人的な価値観とか経験でデータの意味が180度変わってしまうんですよ。
それってデータという客観的なものを扱っているつもりでいて、結局は面接官の主観というフィルターを通しているだけなんですね。
その通りです。意味がないですよね。
そして私自身個人的に一番ハッとさせられた失敗パターンがあるんですが、
はい、何でしょう?
高得点イコール合格、低得点イコール不合格っていう数字の単純判定をしてしまうという罠です。 これなんか私も無意識にやってしまいそうになります。
ああ、そこが多くの人が一番つまずく最大のポイントですね。なぜ私たちがこんな単純な罠にはまるのかというと、頭の中で能力検査と性格検査をごちゃ混ぜにしてしまっているからなんですよ。
能力検査っていうのは、言語とか計算問題のような、いわゆる学力テストみたいなものですよね。
ええ、そうです。
それと性格の傾向を見るテストを同じ土俵で考えてしまっていると。
その通りです。能力検査っていうのは、業務をこなすための最低限の思考力とか処理能力があるかを見るハードルなので、まあ点数が高いに越したことはないんです。
点数が高い方が優秀ということですね。
はい。しかし性格検査っていうのは、優劣を決めるものじゃなくて、その人がどんな特性を持った人物かという、いわば地図を描き出すものなんですよ。
地図ですか？
ええ。それなのに、グラフのバーが右に長く伸びている、つまり偏差値が高い項目が多い結果を見ると、なんか優秀な人材だって錯覚してしまう人が本当に後を絶たないんです。
ああ、わかります。学校教育のテストは100点満点に近いほど偉いっていう刷り込みが大人になっても抜けていないわけですね。
まさにその刷り込みですね。
でもちょっと待ってください。性格検査で出てくる偏差値とかパーセンタイルといった数字が能力の高さを示しているわけじゃないとしたら、あれは一体何を意味しているんですか？
簡単に言うと、世間一般の平均からどれくらいその傾向が強いかを示しているだけなんです。
傾向の強さですか？
ええ。例えば外交性の偏差値が70だったとしましょう。
偏差値70って聞くと、すごいコミュニケーション能力が高くて素晴らしいって思っちゃいますね。
ですよね。でもこれはコミュニケーション能力が高いという意味ではなくて、平均的な人と比べて外に向かってエネルギーを発散する傾向が極めて強いという事実を表しているに過ぎないんです。
なるほど。ということは、その偏差値70の強い外交性が必ずしもプラスに働くとは限らないということですか？
そこが確信なんです。例えば極端に外交的な人を、一日中誰とも話さずに黙々とデータを入力し続けるような部署に配属したらどうなるでしょうか？
ああ、それはもう多分数ヶ月で息が詰まって辞めてしまいますよね。
そうですよね。つまりテストのスコアを見るときに、高いとか低いという一次元的な物差しじゃなくて、自社のこの環境に合うか合わないかという視点に切り替える必要があるんです。
環境に合うか合わないかですね。つまり強みと弱みっていうのは、置かれた環境次第でなんかオセロみたいにパタパタとひっくり返るということですね。
全くその通りです。
例えば慎重さのスコアが異常に高い人がいたとして、スピードと行動力が命のスタートアップ企業の営業職なんかだったら、決断が遅いっていう致命的な弱点になる。
ええ、営業では厳しいかもしれないですね。
でも絶対にミスが許されない航空会社の品質管理の現場とかだったら、これ以上ない強力な武器になるわけだ。
そういうことです。だからこそ、どんな会社にも当てはまる絶対的な優秀さなんてものは存在しないんですよ。
なるほどな。でもここでリスナーのあなたもちょっと疑問に思うかもしれません。
はい、何でしょうか？
私の頭の中にある反論をあえてぶつけてもいいですか？
もちろんです、どうぞ。
いや、理屈はすごくよくわかるんです。でも現実のビジネスの世界には、例えばリーダーシップがものすごく高くて、めちゃくちゃ外交的で、誰とでも一瞬で打ち解けられるスーパースターみたいな人っていますよね。
ええ、いますね。そういう輝かしい経歴の人。
そういう客観的に見て能力値が振り切れているような人なら、ぶっちゃけどんな職場に行っても優秀な人材として活躍できるんじゃないですか？
確かに一見するとどこでも活躍できそうな万能型に見えますよね。
はい。
でもそのスーパースターが、例えばフラットな関係性と職人としての独立性を極端に重んじるような研究開発のチームにいきなり配属されたらどうなるか、ちょっと想像してみてください。
ああ、なるほど。チームのメンバーからは、なんだか仕切りたがりの鬱陶しいやつが来たぞって反発されるかもしれないですね。
ええ、彼の強力なリーダーシップが逆にチームの静かな調和を破壊してしまうリスクがあるんです。
そうか。
まさにそれが環境とのミスマッチの恐ろしさなんです。彼自身もなぜ自分のリーダーシップがここでは評価されないんだってモチベーションを完全に失ってしまう。
企業にとっても本人にとっても悲劇ですね、それは。
ええ、だから適性検査のスコアはあくまでこういう傾向があるかもしれないという仮説として捉えるべきなんです。
あくまで仮説ですか？
はい。履歴書や面接での受け答え、これまでの実績なんかと組み合わせて 初めてその人を立体的に理解できるんです。
適性検査のデータ単独で答えを出すための魔法の杖じゃなくて、候補者を立体的に見るためのレンズなんですね。
その表現すごくぴったりだと思います。
となると、次の大きな疑問が湧いてきます。じゃあ、自社にとっての正解のレンズはどうやって手に入れればいいのか。
はい。
世の中にあふれている、なんかグローバルで活躍するリーダー像みたいな、汎用的な基準を捨てた後、私たちは一体何を頼りに採用基準を作ればいいんでしょうか。
その答えはですね、外のどこかではなく、すでに自社の中にいるとレポートは指摘しています。
自社の中にいる。
ええ、適性検査を生かしきれない最大の理由は、世間一般の基準に流されてしまって、自社専用のボーダーラインを決めていないことにあるんです。
つまり、ネットに落ちている誰かが書いた美味しいケーキのレシピを見ながら、身を真似で焼くのをやめるということですね。
面白い例えですね。
代わりに、すでに自社で大ヒット商品として売れているめちゃくちゃ美味しいケーキを成分分析して、そこからリバースインジニアリングで独自の完璧なレシピを作るような感覚ですかね。
ええ、その比喩は非常にわかりやすいです。まさにそのリバースエンジニアリングをどうやってデータサイエンスの専門知識なしに普通の人事担当者が実践できるのか。
はい、そこが気になります。
レポートには誰でもできる4つのステップが示されているんです。
お、その具体的な方法論ぜひ深掘りさせてください。
まず最初のステップは、社内をぐるっと見渡して実際に活躍している人材や長く定着している人材を3名から5名選び出します。
3人から5人でいいんですね。
はい、この時役職が上だとか経験面数が長いといった表面的なスペックは一切気にしなくていいんです。
へえ、そうなんですか。
ええ、こういう人材がもっとうちの会社に増えたら最高だなと思える人を現場の直感でピックアップするのが一番のポイントです。
現場のリアルな実感ベースで選ぶわけですね。で、その彼らに適性検査を受けてもらうのが次のステップですか。
はい、そうです。そして出てきた彼らの結果シートを物理的に横並びにして比較します。
横並びにして比べる。
ええ、ここで探すのは彼らに共通するパターンの抽出なんです。
パターンですか。
例えば選んだ5人の結果を見比べてみると、慎重さのグラフはすごく高い人もいれば低い人もいてバラバラだったとしますよね。
ということは、この会社で活躍する上で慎重さはそこまで重要な要素ではないということが視覚的にわかるわけですね。
その通りです。一方で目標達成への執着心という項目だけはなんか5人全員が突出して高かったりする。
なるほど。
これがあなたの会社に隠されていた活躍の DNA なんです。
面白い。それって相関関係とか因果関係を難しい統計学のソフトで出すんじゃなくて、現場の当たりのデータから共通項をあぶり出すっていう、すごく理にかなったアプローチですね。
ええ、とても実践的ですよね。そしてステップ3で、その見つけた共通項を誰もが理解できる言葉に言語化するんです。
言語化ですか。
はい。例えば目標達成への執着心が強く、対人面では柔軟に立ち回れるタイプといった具合ですね。これを面接官全員の共通認識にするんです。
それができれば、先ほどお話しした面接官の主観による解釈のばらつきっていうのを根絶できそうですね。
そうなんです。確固たる自社専用の物差しができるわけですから。
なるほど。でもここからが実践の落とし穴じゃないですか。
と言いますと。
共通項を見つけすぎちゃって、目標達成意欲が高くて、コミュニケーション能力があって、論理的思考もできてみたいに、条件を盛り込みすぎるとどうなるんですか。
ああ、それをやってしまうと現実の世界にはそんな候補者はもう一人もいなくなってしまいます。
ですよね。
幻のユニコーンを探す旅の始まりになってしまいますね。
ユニコーン探しは辛いですね。
だからこそ最後のステップ4が重要だとレポートは警告しています。
ステップ4は何をするんですか。
抽出した要素の中で絶対にこれだけは譲れないという必須項目を2個から3個に絞り込むんです。
たった 2,3 個でいいんですか。
ええ、そしてそれ以外の項目はあればなお良いという加点項目として柔軟に運用するんです。
なるほど。
この全てにおいて満点を求める完璧主義を手放す勇気が採用を成功させる鍵になるんです。
必須項目と加点項目を明確に分けるわけですね。これでついに自社独自の最強のレシピ、つまり実践的な判断基準が完成しました。
はい、土台ができましたね。
ではここからは、これを実際の現場でどう使うのかというデータ駆動型のアプローチに移りたいと思います。
ええ、ここからが本番です。
明日面接室のドアを開ける前に、 面接官はこのデータとどう向き合えばいいんでしょうか。
最も劇的な変化は、面接での質問の質が変わることです。
質問の質。
ええ、よくある、あなたの強みは何ですか？といった漠然としたテンプレートの質問はもう必要ありません。
ほう、じゃあ何を聞くんですか？
事前に適性検査のデータでちょっと気になるスコアを見つけておいて、そこを質問の起点にするんです。
例えば、リーダーシップのスコアが異常に高い候補者が目の前に座っていたとします。どう切り込めばいいですか？
単にリーダーシップがあるんですねと褒めて終わってはいけません。
はい。
データではチームを牽引する力が強いと出ていますが、これまでにチームをまとめる中で一番困難だった決断は何ですか？その時周囲の反対をどう乗り越えましたか？と具体的な行動のストーリーを要求するんです。
ああ、なるほど。自己申告のアンケートでは高く出ているけど、それを実際のリアルなエピソードで証明してくれと迫るわけですね。
そういうことです。
これは面接の解像度が段違いに上がりますね。候補者が丸暗記してきた嘘っこい自己 PR を完全に無力化できる。
さらに高度なテクニックとして裏側を問うというアプローチもあります。
裏側を問うですか？
例えば慎重性が非常に高いと出ている候補者には、あえて慎重になりすぎてチャンスを逃してしまった、あるいは後悔した経験はありますか？と聞くんです。
おお、自分の強みが時に弱みになることをメタ認知できているか、客観的に自分を見られているかを探るわけですね。これは深いですね。
ええ。そしてこのデータの活用は、面接を通過して入社した後こそが本番だと資料は語っています。
配属のミスマッチを防ぐという部分ですね。
実は早期離職の最大の原因の一つは、上司との人間関係のミスマッチなんです。
ああ、それはよく聞く話ですね。
リスナーの皆さんも経験があるかもしれませんが、適性検査のデータを使えばこの悲劇を事前に防ぐことができるんです。
どうやって防ぐんですか？
例えばデータ上で細かく指示を出してもらい、手順が明確な方が安心するというタイプの新人がいたとします。
はい、いますね、そういうきっちりしたタイプ。
もしその新人を、俺の背中を見て学べ、細かいことは言わないから自由にやってみろという放任主義でエネルギッシュな上司に配属したらどうなると思いますか？
いやー、直感だけでなんかおとなしい新人だから元気な上司につけて引っ張ってもらおうなんて安易な判断をしたらもう大惨事ですね。
ええ、確実に不幸になります。
新人は放置されて不安だとパニックになりますし、上司は上司で、あいつは指示待ちで主体性がないってイライラする。
そうです。お互いに強烈なストレスを抱えて、結果的に新人が潰れてしまうんです。
そうならないために、事前にデータという客観的な事実に基づいて介入するわけですね。
その通りです。上司に対して、この新人はポテンシャルは高いですが、最初はステップを細かく区切って明確な指示を出してください。そうすれば確実に成長しますよ、と具体的なアドバイスができるんです。
なるほど。これが本当の意味でのデータ駆動型マネジメントですね。
はい、
今回の情報源となっている CII のようなソリューションが今注目されている理由がすごくよくわかります。
とても理にかなったシステムですよね。
人事の専任担当者がいなくても、こうした活躍人材を起点とした基準作りとか、結果を直感的に読み解けるシートが用意されている。実際このアプローチを徹底したことで、離職率が平均 62% も改善して、ハイパフォーマーを 71% の確率で予測できるっていう驚異的な成果が出ていると記載されていますね。
この 71% の予測精度というのは、一見魔法のように聞こえるかもしれませんが、実は非常に論理的な結果なんですよ。
どういうことですか？
世間一般の平均値ではなくて、自分たちの会社という独自の生態系の中で実際に生き残って活躍しているデータをモデルにしているからです。
なるほど。
環境に適合する確率が高い人をピンポイントで探しているわけですから、当然ヒット率は跳ね上がりますよね。
点数の高い人を手当たり次第に採用するガチャを回すのをやめて、自社の土壌で育つ種だけを確実に選んでいるわけですね。
ええ、そして最も重要なのは、適性検査を入社時の語彙を決める使い捨てのツールとして終わらせないことです。
入社後も使うと。
はい、入社後も日々のワンオンワンミーティングやチームビルディングにおいて、彼にはどうフィードバックすれば響くかを考えるための長期的な共通言語として使い続ける。これが理想的な運用です。
人の性格や特性は会社のドアをくぐった瞬間にリセットされるわけじゃないですからね。
ずっと続くものですから。
これまでの話をまとめると、適性検査というものは、 ただ高いお金を払って導入すれば魔法のように優秀な人は採用できるツールでは決してないということですね。
全くその通りです。データを読み解き、自社を環境という文脈に翻訳する読む力。
読む力ですね。
はい。そして外部の誰かが作った理想像ではなく、自社の泥臭い現実に基づいた独自の基準。
ええ。
この2つが揃って初めて、人間の目には見えない資質を可視化し、組織を強くする強力な経営ツールへと進化するんです。
リスナーのあなたも、次に採用面接の面接官を任されたとき、あるいは自分自身のこれからのキャリアを考えるときに、単純な能力の優劣という古い物差しを一度捨ててみてください。
そうですね。
その代わりに、環境との適合、つまりこの特性はこの場所でどう輝くのかというレンズを通してみる。
はい。
きっとこれまでとは全く違う、立体的で解像度の高い景色が見えてくるはずです。
そういう視点を持てば、自分自身の弱みだと思っていた部分も、環境を変えれば一転して強力な武器になることに気づけるかもしれませんね。
そうですよね。さて、最後に今回の資料を読み込んでいて、私たちからリスナーのあなたに一つ刺激的な思考実験を投げかけたいと思います。
ほう、何でしょうか。
今回は、社内で活躍している人や定着している人のデータを分析して、最高の採用基準を作るというポジティブなリバースエンジニアリングの話をしましたよね。
はい、理想の DNA を抽出するという話でした。
では、これ全く逆のアプローチはしたらどうなるでしょうか。
逆のアプローチですか。
つまり、冒頭でお話しした3年以内で辞めてしまった 34.9% の人たち、彼らが残していった過去の適性検査のデータをかき集めて、そこに隠された共通項を抽出してみるんです。
なるほど。自社に合わずに去っていった人たちの傾向を数学的に導き出すわけですね。
そうです。もし過去の退職者のデータから、この特性の組み合わせを持つ人は残念ながらうちの環境では絶対に潰れてしまうというアンチフィットのモデルを作り上げることができたら。
ああ、それはすごいですね。
採用な致命的なミスマッチは、候補者が面接の部屋に入ってくる前にほぼ完璧に予測できてしまうかもしれません。
活躍する人を探すよりも、絶対に失敗するパターンを避ける方が、実は組織へのインパクトは大きいかもしれませんね。失敗から作られたもう一つの強力な設計図です。
ええ。あなたの会社の人事キャビネットの奥底で、ただファイリングされて埃をかぶっている過去の退職者たちの適性検査データ。
はい。
実はそれ、ただの紙切れなんかではなくて、未来のミスマッチを防ぎ、会社の危機を救うとんでもない宝の地図なのかもしれません。
面白い視点ですね。
次にあのテスト結果を見るとき、あなたは何を読み解きますか？ぜひ考えてみてください。